ちは、KNT365-7子です。このポッドキャストでは私たちの日常の会話やインスタグラムやツイッターでは書ききれないことをお話ししていきます。この番組への質問や感想はツイッターでお待ちしています。ハッシュタグ KNT365 でツイートしてください。いただいた質問や感想へのお返事はインスタグラムやツイッターでお返事していきます。はい、第4回
です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そう、毎週、いつもは土曜日の午前中に撮ってるけど、今日は木曜日、今
そうですね、
夕方、
そうですね、
夜です、
ですね。
なぜかというと、
なぜかというと
今週の土曜日はじゅんさんが、
はい、
用事があるから、ね、超重要な用事があるからです。
ありまして、
何ですか？
今週の土曜日はですね、ポケモンフェスティバルなんです。わざわざチケットを買ってポケモン GO をやるっていう日。
ポケモン GO ってわかる？レンリー。
わかります。
ポケモン GO はもちろん普段でもいつでも24時間できるんですが、
そうですよね、
年に一度、ポケモンフェスティバルというのは、なんか私もよく分かってないんですけどね、本当はね、なんか今月がポケモンフェスティバルなのかな、ね、なんか今週の土曜日がチケットを買った人だけが手に入れられるものがたくさんあって、うんぬんかんぬんというところらしく、私の6歳になる息子は今、ポケモン GO にとても夢中でございまして、私の日曜日はほとんど私の携帯は息子くんが持っている。
なるほど、そうですよね、携帯ないとできないと思って。
そうなんです、
そうなんですね。
で、土曜日は
ポケモンフェスティバル、
しょうがない、頑張ろう。
野外とかなんですか？
なんかね、俺よくできていまして、はい、コロナになってでポケモンって基本野外で歩いていて、いろんな場所へ行ってそこにいるポケモンを捕まえるのが基本なんですけど、なんか結構大物が出るとそこに人が集まっちゃうんですよ。なんでコロナになってから人が集まらないようにこうする仕組みと、あんまり外で歩かないようになったんで、リモートでいろんなことができるような仕組みがあっという間にできまして、結構おうちポケモン GO をやってる人もたくさんいるはずでございます。
ポケモン GO って、
はい、今50代の人しかやんないよね。
流行りましたよね、いつだろう、高校生ぐらいの時かな、大学生かな、
いや大学生、
みんな携帯下見て歩いて、
見てましたね、めっちゃ人集まってました。
2016年ですね、すごく、
もうじゃあ6年前ぐらいってことですね、
は
い、
高校生
そっか
です、
私も大学生ぐらいか、そっか。へえ、ポケモン GO をやっている視聴者の皆さん、
いないと思う。いないと思う。今50代のちょっと小汚い雰囲気の人か、子供、小学生ぐらいの子供か、どっちかですね。
分かんない、やってる人はいるかもしれないですよ。
だって私は一生懸命やっています
。でも強いんですよね。
強くないです。レベル36とかですから。
でも相当課金しなきゃいけないんじゃないですか、それって。
まあまあですね。まあまあですね。
でもやっぱ課金しなきゃいけないってなったら大人の人しかできない。
うん、確かに。
課金しないと強くなれないですね。
その息子さんは課金制度みたいなのは理解してらっしゃるんですか？
理解しています。理解しています。
それって自分でやってて課金しなきゃいけない局面になった時って、
パパーっつって走ってる。
パパーっつって。でもちゃんと相談しに来てくれるんですね。
手に課金はできないし、そのある程度ポケコインになるものが携帯に入ってるんですけど、それを使う時には一応許可は求めてきますね。
よくできてますね。ポケモンフェスティバルに参加される皆さん、参加、
その話題、そんな引っ張れるほどの話題じゃないと思います。
頑張ってください。
頑張ってください。ジュさん頑張ってください。
頑張ってください。
ということで、今週の土曜日はいません。
はい、
はいはい、
韓国はどうしたんですか？
韓国は、はい、いや行くのは決まって、もう航空券は買ったし、前回の収録の 後というかほぼほぼ同時ぐらいに買ったし、うん、往復で7月15から17
チケット代は高いですか。
チケット代は往復で5万8000円ぐらいかな。
そんな高くないですね。
でも前に比べたら、前っていうかコロナ前に比べたらちょっと高いかも。学生の頃行った時は、ね、往復で LCC ですけど違うな、チェジュだったかな、チェジュ航空でしたっけ、ありますよね、だったっけ、
うん、
アシアナかな、
うん、
で2万6000円か8000円ぐらいだったから、
うん、そうですね、
で私宿取らずに行ったから、うん、もうそれで行けたみたいな、ほぼほぼ5万使ってないです。向こうでも一人で行ったし、そんな物欲あるっていうよりは行くとこ行ってやるって感じだったから、全然5万かからずに行って帰ってきましたけど、ね、でも
ビザ問題はどうするんですか。
ビザが大変で、うん、大変でもないんですけど、そのインターネットで調べて、あのビザが必要なんですよね。でコロナワクチン3回打ってればよくって、で私2回しか打ってなかったんですけど、それも月曜日に行ってきて忘れかけてたけど
どうだったんだろうって思いました。
5時に予約してたのに気づいたら5時半で、やばいってなって、でも電話してすいません今からすぐ行きますって打ってもらって、ファイザー打ったんですけど、うん、そうで行ってきて、で申請書とかもこう やって金曜日ので午前中に韓国領事館がそのビザの受付とか申請書受付やってるってなったから、午前中に行こうと思って朝一で行ってこようと思ったら、昨日のニュースでもう1000人ぐらい並んでパニックみたいになってていやちょっと今じゃない行けないなと思って、領事館にはね、
そうですね、
なんでちょっと様子見て15日なんか1ヶ月前までの1ヶ月後までの違うな1ヶ月後以上か1ヶ月後以上3ヶ月未満の航空券、
うん、
韓国に行くための往復の航空券のコピーが、
うん、
を提出しなくちゃいけなくて、そうだから
少なくとも1ヶ月前には申請しないとダメですよっていうことですね、
今のところ。だから15日の飛行機取ってるから、それ15日までに多分やんないと。でそうなんでかっていうと、申請して発給までビザが発給さ C3-9 だったかなっていう、その一般観光用ビザなんですけど、それが発行されるまでに3週間から4週間かかるから、あの飛行機間に合わないよっていうことで1ヶ月前だ。それまでにちょっと様子見ていかなきゃいけないけど、韓国領事館の人聞いてくださってる方がいたらお願いします、行かせてください、
お願いします
予想はしてましたけど、
いやここまでだと思ってなかった。
5位ですね、うんうん、リンリンは韓国は興味があるんですか。
あります、とっても。
音楽とか、
はい、
ファッションとか。
19歳の時に、
はい、
あの友達と一緒に行って、でそれまではなんかそんなに、
コロナ直前、
直前、うん、直前でもないか、あでも直前ですね、
うん、
半年前ぐらい、
うん、
でなんか普通に私はパックとか美容系の方で興味があったんですけど、ね、でも行ってからなんか結構文化の違いとか、
うん、
面白かったりとかして、うん、でそっからもっと韓国調べるようになって、
うん、
もう今では韓国のオタクとなりました
。オタクとなりました
。なりました。なるほど。
でも雰囲気感じるよね。韓国好きそう。
あ、そうですか。うん、そうですか。
最近うちの社内でよくレベチという言葉を使うのですけど、
うん
うん、私は全然詳しくはないですけれど、詳しくない私が見ていても、レベチですね。
レベチ
ですね。もういろんなことがレベチですね。
うん、多分、
あのファッションもそうだし、インテリアもそうだし、うん、SNS に上げる写真のレベルもなんか違ってきてるし、うん、その BTS をはじめとする芸能人の皆さんもレベチですね。多分これは。
本当に。
うん、リンリン特にね、日曜日に NCT のライブ行ってきたって、
はい、行ってきました。目の
当たりしたところ、
はい、
レベチでしたか。
レベチでしたね、もうなんか、はい、やっぱライブに行くのも久々だっ たのも多分あると思うんですけど、うん、衝撃的な歌のうまさとパフォーマンス力で、
うん、そうなんですよね、
はい、
なんかあの知らない私が見てても、
うんうんうん、
なんかパフォーマンスであこれはレベル違うわってやっぱり見てて思いますもんね、うんうん、
私も実際そこまでなんか妹ちゃんについていったので、
うん、
詳しかったわけじゃないんですけど、もうレベチでした、う
ん、なんか
そっか、
うん、あの BTS の方々ホワイトハウス行ってバイデンさんと対談してっていうのは一般のニュースでもテレビでもこう結構あるちらりほらりと見ましたが、
うん、
そのなんか立ち姿一つでも違うんですよね、
う
ん、
いやなんかね
言ってること分かります、
分かります、もちろん分かります、
別に決め顔してるわけじゃないんだけどこう映ってるその顔とか姿がもう違うんですよね、ちょっとあれはレベチですね、
いやそうなりたいです
なりたい
なりたい、
なんでしょうあれは、
なんかカッコつけてるわけじゃないんですよね、ない
んですよ、
なのにカッコいい
ってなるのは分かります、
うん、なんでなんですかね、
あれは何ですかね、
時々その空港でお月の人連れて歩いてる姿とか、うん、SNS とか流れるけど、うん、いやもう明らかにどんなに隠してても分かる感じ、うんうん、
目しか見えてないのに、
なんかもう身長一つ飛び抜けてるみたいな、そんな感じ、
なんだ君たちのその笑顔なんだ、
いやーなりたい、
なりたいんですね、
なりたくない、
私はもうずっと会ってみたい、見てみたい、まだそのレベルです、
なんかオーラみたいなもんでしょうね、
あ
いや間違い、そうですね、
オーラって何ですか、
えオーラってその人から醸し出る雰囲気雰囲気とかパワーとか波動とか、
波動、波動、
あいやそういうカメハメハみたいな感じじゃなくてなんかいい気が流れてるんじゃないですか、その人の周りにパワーある人とかだったら、なんかその魅了するとかいい匂いがするじゃないですけど、なんかすごいこう人を引きつける力がある人っていません、ちょっと周りとかに、
います、
仕草とか
います、
目の配り方とか
います、います、
言葉のチョイスとか、
うんうんうん、
そういうのかな、なんか全部ひっくるめてオーラって、
うん、
オーラがあるからそうなるのか、そうだからオーラになるのかわかんないですけど、でも作れるものだと思います、それは
作れるもの、
分かんないけど、
身につくもの、
身につくものだと、
うん、
身につくものなんでしょうね、きっと、
うん、
オーラのある人って会ったことありますか、
あります、
聞かせてください
何でもそれはなんか多分すごいオーラっていうか多分見た目だと思うんですけど、
うん、
なんとなくやっぱり新宿とか原宿とか歩いてたら、あのこの人芸能人だろうなって思ってたら芸能人だなとか、
あ、ありますね、
うん、なんか遠くから見ててもこの人は多分そういう系の人だなって思ったら、近くに来たら本当にそうで、あこの人そうだ、確かこの人だってなったことは何度もあります、
なんでしょうねあれ、
なんでしょうね、
思い出した、
気になる
なんか渋谷の友達と歩いてた時に、まあ、その時はまだコロナのほんとちょっと前ぐらいでマスクもみんなしてなくて、うん、でなんかでも宣伝活動みたいな感じで斉藤匠さん、うん、あの俳優さん、
はいはいはい、
がなんか配ってたんですよ、だけど最初は全然気づかなくて、わあイケメンそうな人だ
イケメンそう
って思ってこうやってバチッとすれ違う時に目があったら、あれ
へえ、
なんか紫っぽく見えました、
オーラ、へえ、あ色が、
うん、ちょっとあの
あらあらららいわゆるオーラ、
いわゆる、
いわゆるオーラ、
あの本当にわ色っぽいみたいな、
あーなるほど、
うん、色気を初めて感じました、
感じた、すごい
思ったことなかったんですよ、でその時に友達とあれが色気かみたいな、
あなるほどへえ、まあ見てみたいな、へえ、なんでしょうねあれ、
どうやったら身につくんですかね、うん、そういうの人に見られる仕事であるっていう覚悟みたいなものですかね、
うん、
知ってる人がいたら教えてください。
ぜひ教えてください。
人に見られる、でも人に見られてるって意識がある人って素敵じゃないですか。
確かに
姿勢とかとかとかとか、なんかもうちょっとこうなんか、ね、
でもそれって大なり小なりみんなあるでしょ。
いやない人はないですよ。ない人ごめんなさい。ない人っていうかその、うん、何ですか、
うん、
なんかおじさんとか
なんか人前で、
うん、
なんかみたいなご飯食べるとこでめっちゃ鼻かむ人とかそうなんか私はやる人がいたらすいませんですけど、私はフェってご飯食べてると食べるところとかで鼻かむ人とかはちょっと引いちゃうとか、
うん、
喋るときにめっちゃつばつる人とか、
うん、
なんか髪が明らかに、
うん、
なんかくっついてそうなようなドレッドとかじゃなくて、うん、なんか住んでそうな感じの人すいません、
いますよね。
住む場所ないけど住んでるみたいな、
うん、はいはい、わかります、
うん、
悪口じゃないですけど、なんかもうちょっと人に見られてるって意識した方がいいんじゃないかなっていう、あ気にならないんだなっていう人はいますけどね、
うん、
だってなんか私からしたら東京地方から出てきてるから東京ってすごい場所っていうか、うん、すごいキラキラしてて東京っていったらもう一大事なわけですよ、
うん、
でも実際東京に住んでると普通に電車にパジャマみたいな格好でいる人もいるし、
うん、
なんかそのギャップギャップっていうか、
あ
気にしないんだ、
あ、じゃあ東京だから。
でも東京ってかっこいい人多くないですか。
多いです多いです多いです。私いとこが言ってました、地方から来た子が、はい、いやもうマジで顔面のレベルもう偏差値が高いねって言ってました。レベルが違うって。
なんか多分あると思います。それは
確かにその感覚は分かんない、
うん、あるような気がします。やっぱりなんか全体のレベルは地方に比べたら高いよねきっとね。
それってやっぱでも見られてるって気持ちがあるからかな。
なるほど、見られてる、
確かに見られてる、違うな、
見られてるって言ったらなんか自意識過剰な感じがしてあれですけど、そうですね、自分がこう人にどういう印象でこう思われているのかっていうことをこうきちんと自分のポジショニングみたいな感じでこう意識してるかどうかかな。
人によく思われたいっていうこと、じゃないか。
でその芸能界にいらっしゃる方って、まあ、こう我々よりもその何百倍も何千倍も人にこう見られる仕事じゃないですか、
うん、
それが仕事じゃないですか。やっぱりその意識なのかな。
意識は高いってこと
なのかな。
全体に、まあ、自分の体でお仕事してるわけですからね。
確かに、
うん、
あとはそういう人が東京に多くいて、
うん、
そういう関係者の人もいてってなるから、
うん、
なんかかっこいい人が増えてくんじゃないですか。なんか
なるほど、相乗効果的な、
相乗効果的な
そんな中でもう韓国の方々がレベチだなっていうふうに感じるということは、彼らはもっと大きな世界観みたいなものを見ているということでしょうかね。
そうじゃないですかね、
うん、
あらゆる文化をこういち早く取り入れて自分のスタイルだったり自国のスタイルに変化して、より洗練された演出だったり、ファッションを表現するみたいな芸術だったり、みたいな、
でもなんかそうですよね、韓国だって思っただけで、あ韓国っぽいなとかってあるじゃないですか、なんか今なんかものを見た時に、もうその韓国っぽいが作られてる時点で、
なんか
もう作られてる、みんなの共通認識としてぽいができてるって結構すごいことですね。
KNT 割と最初の段階からちょいちょい言われますよね、
うんうん、
ちょっと
KNT っぽい、
ちょっと
韓国
っぽいって言われますよね。
海外好きな人も結構選んでるって、うん、なんかでも聞いたことがあるのは、韓国も結局日本だったりアメリカとかの文化を取り入れて韓国っぽくして、だから日本は逆輸入みたいな感じのものもあるんですって。なんか元々韓国が日本の真似をして、それを韓国っぽくしたやつを日本がまた韓国っぽくなった、それを取り入れるみたいなって聞いたことがあって、
うん、
はい、
うん、
千葉さんがおっしゃってたんですけどね。
いや、それはそうだと思います。
絵とかも
そう、
うん、
っていう、ああそうなんだ、
うんうん、センス、
センス、
センスってどうやったら身につくんですか、
うん、
ねえ、
うん、
ねえ、
センス、
どうやったら身につくんですかね、
うん、気になります。
努力
どんな努力をすればセンスが良くなるのか、誰か知っている人はいますか
どうやったら、
そうですね、でも情報の量がかなり多い方がセンスが磨かれやすいですよね、
うん、情報量が、
うん、そのいろんな絵を見るとか、うん、いろんな音楽を聴くとか、いろんなファッションに触れるとか、いろんなことがありますけれども、うん、こう一つの分野だけじゃなくて、いろんな分野の、その最先端じゃないけれど、こう今こういうの流れですよっていうことだったり、そのヴィンテージ的にこういろんな分野の、その昔のものみたいなものに触れてみるとかっていうこととかは大事ですよね、
うん、
なんか情報としてそういうのが持っていて、そこからこうどういうものを切り出すかっていうのがセンスと呼ばれるのですが、そもそも情報を持ってないと切り出すものがないので、引き出しは多い方がいいのではないでしょうか。でもそこからこう切り出し方が上手い人っていうのは本当に叶いませんね。
うん、
これもどうやったら磨けるものなのか。
うん、
研究が必要ですね。
ですね。
でもいるんですよね。本当にセンスのいい人って。
うん、パッてやったことが。
そうそうそうそう。ね、それそれ。
ポンと。
ね、それそれそれ。それそれそれそれ。
なんか尻が反応した。尻が。それそれそれって言ったらから。
尻って怖いよね。シリって突然喋りませんか？
喋り、いや、私はあんまり、
私もあんまり。
シリって夜中とかに突然喋るんでしょ？
本当ですか？はい、怖い。
怖い。
いるいるいる。
私のシリ時々ジュンさんの声になんか反応しますよね。
しますね。
はい、
たまにね。
はい、えって。
たまにありますよね。
シリが反応する声。うん、
シリ。シリにお天気聞くんだけど、いつも。
あ、そうなんですか。
結構嘘ばっかり
言う。嘘ばっかりなん
だ。シリ怖いですね。
シリって怖いですよね。
シリは、シリは、
はい、
合ってますか。シリは、
はい、
シリはシリはスピリチュアル的にどうなんでしょうか。
シリは
掛け合わせて、
うわ、なんかそういうのってありますよね。なんかこう呪文のようなことを言うと、シリが変なことを言うとかっていうのってありますよね。
怖い。知らないです。知らなかったです。
もう忘れちゃいましたけど、なんか本当に呪文みたいな、全然意味がわからない言葉を言うと、シリが突然すごいことを喋り出すみたいなのはありますよね。なんかそういうやつね。怖い怖い
怖い
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い
怖い怖い。
野村さん、
いっぱいありそう。え、怖いそれ。
野村さんの話でしました。
ジュンさんの周りって結構不思議な怖いことがいっぱいあって。
え、知らないです。
野村さんちょっと怖いですよ。
聞きたい
野村さんという方がいるのですか。
本当に聞きたいですか。
夜眠れなくなったりしませんか。
ちょっと、うん、
聞いてみたいです。
本当ですか。本当ですか、はい。でもこれちょっとやめよう本当に、ちょっと怖いよ
そんなに。
野村さんの話まで、まあ、でもだって野村さんって
やめようよ。
もったいぶらないでください。だって幽霊じゃないですよ野村さんは。多分
フフフフフフフフフフフ
フフフフフフフフフフフフフ
フフ
フフフフフフフ
フフフフフフフフフフフフフフ
フフフフフフフフフフフ
フフフフフフフフフフ
フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ
フフフフ
フフフフフフフフフ
フフフフ
例えばそのあれなんかいい例が思い出せないな。
キノコの話とか。
ああそうですね。
キノ
コ、はい、会社にキノコが生えます。
え
壁とかじゃないよ。
壁とかじゃない、
あのたくさん植物がいるでしょ、
はい
はい。あの一番大きなあの今外に出ている旅人、はいはい、旅人の木、
はい、
旅人の木、
旅人の木です。
あそこから、毎日キノコがちっちゃいのがピコン。
毎日、
はい、
抜いてくださるのね。いつ毎朝じゅんさんが
おはようって言いながら。
え木からですか。
え土から。
土、うん、そのふもとの土。
今はシーズンがあれなのかあれですけど、一時期毎日一人ずつ。
旅人の木さんはキノコが生えるのですか。
わかんない。
土からやってくるから なぜ生えるのかわかりませんが。
ちっちゃいんですか。
そうなんですね。
でも次の日の朝にはもうどこあの3センチぐらいの立派なキノコが生えてますよね。
じゃあ1日で3センチ。
でも日中は全然目視できないの。
夜
一気に
朝来るとおはようって
ニョキニョキニョキ生えてるんだと思う。突如出現するものって結構ありますよね、はい、この間のネペンテスとか。
そうですね。ネペンテスもある日突然バンって出てましたしね、うんうん、
この子ですね、うん、
はい、
みんなお話してますよね。
彼ら同士でお話ししてると思いますか、
うん、彼ら同士でもしてるし、
うん、
こちらにも話しかけてるよく。
そうなんですか。
そうですね。なんかこうよくデジャブみたいなこともよく起きますね、うちの会社の中で。あこれ夢で見た見た見たなみたいなこととか。だいたい奈々子さんが何考えてるかが当たっちゃう時とか、
うん、しょっちゅうですよね。それ
どういうことですか。どういうことですか。
なんか純さんが考えたけどあえて口にしなかったことを私がよく口にするとか、うん、それって当てますか。
そういうのもあるよね。
ありますよね。とか考えてることがまあだいたい同じ。まあ純さんが知識の量がすごいし私の考えが安易だからだいたいそういう、まあ、そういうケース以外にもありますよね。結構だよねみたいなこと。
そうですね。
へ
え、なんか陽子さん絡みでなんかなかったっけ。
ありましたっけ。陽子っていうのは私の母のことね。なんか一時期2週間ぐらい東京に遊びに来てここに毎日仕事しに、仕事っていうか、
はい、普通に仕事してました。
一緒に毎日。変なんですよね。なんかこの間も言ってました。仕事帰ってなんか今日変なの連れて帰ってきちゃったって言ってリジュンさんもしょっちゅう言うんですね。なんか変なのついてきたとか、なんか変なの連れて帰ってきちゃったって言って、今回のはしぶとかったなかなかみたいなこと言ってた。
しぶとかったってことはついてきたものを
下ろすんですよ。
へー、それがしぶとかった。
そう、
なかなか降りないやつとかいるんですよ。
ちょっとその感覚 からない。それは何がついてるんですか、何がついてきたんですか。
なんかこの世のものではないもの。
え、霊的なものではなく、霊
的なものが多いですね。
あ、
やっぱりね。
え、じゃあ重いんですか。
重く感じる人もいるみたいです。
へ、
なんか体だるいなとか、みたいなこと言ってる、あ、なんかついてんだって、パンパンパンみたいな、なんかそういうことはよくあります。
これで取れるんですか。
取れます。
へ、
取れます。
へ、
取れます。取れない人もいますね。
え、それついてるのは人ってことですよね、
が多いかな。でもまあ稀にこう人じゃないよねこれみたいな時もありますけど、お腹が鳴っています。
お腹すいた、はい、お腹つきましたよね。私もなりそうです。
なっちゃった、
なんか
すいません、大事な話した。
すいません。
そうですね、なんかでも、うん、意見が考えてることが同じタイミングで一緒とか、なんか年は離れてるのに、なんか全然それを感じないとかっていうのは前世でもつながりがあったっていう。
仕事してたのか。
そうかもしれない。
そうかもしれないですね。
ソウルメイトらし
い。あ、そうで、なんかインスタで流れてきたから。でもなんか5個ぐらい項目があって、はい、全部純さん当てはまるの。なんか食べ物の好みが一緒とか、食べ物の好みありますよね。そう、食べるものの何食べたいっていうのが一緒ですよね、大体いつも。
パターンが同じになってきてるんではないでしょうか、
会
社で食べるとき
に。でもね、でもね、
うんうん、
なんかカレー食べたいと思ったら、じゅんさんカレー食べようとか、お寿司食べたいとか、お寿司食べようとか、
あ、言ってなくて、じゅんさんが言ったら、
そう、
なんのくさんも同じこと思ってた
みたいな。
すごい、それはそうですね。
そうかな、
うん、
全然もうお世話になりました。
どうもすいません働かしてばかりで本当申し訳ございません。本当に
働いてる感覚はないですけどね、生きてるっていう感じ、
うんうん、ね、本当はね、こう聞いてくださってるフォロワーさんとかそういう方々ともそういう、あれ、これちょっと不思議じゃねっていう感覚になれるぐらい、
そうですね、
なると、
確かにそれすごい
いいんですけどね、
うん、
それすごい
確かに、
このデザインやってくれたのね、ありがとうじゃなくて、うん、そうそう、これですよねみたいな、
やばいみたいな、
やばい、これ私思ってた
みたいな、
うん、夢で見たこれ
見た
とか、うん、
それやりたい、
そういう感じになれるといいんですよね、
うん、それってどうやったらいいんですかね。
願う
意識飛ばす、
意識飛ばす、
交流を持ったことのない人と意識をつながらせるってことですか、
うん、すごい、よく言ってるうちの母とか、
うん、
テテに意識飛ばそうって。なんか、ね、ジェニーちゃんとのこう熱愛報道
って、
そりゃないだろうみたいな、意識飛ばそうって目を覚ませってみたいなこと言ってましたけど。
まあ本当かどうかわかんないですけど、
ね、うん、
しょうもない話ですよ、
はい、
しょうもない話ですけど、こうあんまりみんな電話使わない世代だから、
はい、
ちょっと経験はないかもしれませんけど、うん、電話を人にするときって、その特に仕事の時にこう電話をする時って、
はい、
例えば番号を押し間違えるとか、
うん、
なんか携帯の操作がうまくいかないとかっていう時って相手が忙しくて出れない時なんですよ、とかかけちゃいけないタイミングなんです、
自分が間違い電話をしちゃった時とか。
そう、なんか例えばこう選んでて、なんか違うのおっしゃったとかみたいな時って、その時はね、かけちゃいけないタイミングなんですよ。
それって無視して書き直すべき、
と無視して書き直すと相手が出ないか良くないタイミングかどっちかです。絶対絶 対
それって神様のメッセージなんですね、きっと。
だと思います。神様のメッセージというか、まあ、意識が飛んでるんでしょうね。
すごい
すごい
すごいですよね。
すごいですね。
それは今度覚えておいて、ちょっと試しに、ああなるほどっていうタイミングがありますから。
わかりました。間違い電話かけちゃった時とかも
何か理由があります。何か理由があります。
じゃあ本来かけたかった人に対してはその時もし間違い電話してしまった場合は、
うん、
かけない方がいいってことですか。
ごめんもう一回
もし間違い電話もう かけ間違えたって気づく前にもうかけちゃって、
うんうんうん、
で切るじゃないですか、
うんうん、
違うから相手が、
うん、
でそしたらその本来かけたかった人にはかけない方がいいってことですよね。
うん、
うん、多分そうですね。
メッセージは送ってもいいですか。
メッセージは大丈夫じゃないでしょうか、うん、大丈夫じゃないでしょうか。
ジュンさん、お手洗いすいません、どうぞ先に。
え、何、
あのお手洗い行った時にいつも電話がかかってきますよね。
はい
絶対って言っていいほど。
え、ジュンさんにですか、
うん、
ではわざと置いていくんです、あそこに。
もうみんな笑っちゃうもんね、純さんお手洗い電話かかるよって言って本当にかかってくるからもうみんな笑っちゃう。
すごい、
はい、
やっぱり
かなりの確率です
ね。へ
え、
はい、なんでですかね。
楊先生という方がいらっしゃいまして、
はい、
香港に在住している、あの前もお話ししたかもしれませんね、獣医学博士であり風水とかの先生であり、かなり不思議なお姉さんなんですけれども、電話をかけてくるんです、突然よく電話を突然かけてくるんですが、事前にあのちょっとええかっていうメッセージがあるんですけど、あのちょっとええかの時は私が都合が良かったり悪かったりするんですけど、突然電話かけてくるときは絶対に私が空いてる時間なんです。
うん、
絶対に私が今だったら大丈夫っていうときにしかかかってこないんですよ。
それって仕事中もそうでないときも、
うん、はい、そのプライベートな時間でも仕事中でも突然電話かかってくるときってたまたま私が空いてるときだった。
すごい。
あれは不思議です。でこれは私だけじゃなくて楊先生の知り合いの人みんな言ってます。
へえ、それってなんかさっきの話とちょっとつながりませんか。なんかオーラとかその人が持ち合わせてるパワーとか波動みたいな
あるんじゃないですかね、きっと。
気になる。
すごい
不思議。
そうなりたい。
本当に不思議。
逆にいつもタイミング悪い人っていますよね。
います本当にいますよね。もう絶対かけてきちゃいけないタイミングに掘り込んでくる人っていますよね。
そういう人とはその人同士で会う時もあれ違うなと思うんですか。それはない。その電話をいつもそのタイミングでかけてくる人は、
うん、
ジュンさんにとっては、
うん、
会う人ですか。
まあ会わないんでしょうね。結論としてはそうなのかな、きっと。
あんま電話使わないから
決まった人としか電話しない。
ね、この世代は電話使わないから分かんないかもしれないですね。
苦手です電話。嫌い。
奈々子さん電話苦手ですよね。
すごい嫌いです。
なんでですか。
なんでか。なんででしょうね。慣れてない。電話全然家族と電話したりするのはいいけど、なんか別のこと考えちゃうかも。他のだから話が入ってこないの。
あ、電話顔も見てないし、
そう、なんか別のこと考え、意識が例えばなんかなんだろう、人を ここにコネクトするものがないから電話って、なんか物理的に電話はつながってるけど、そのなんか空間的に多分届いてない。
あ、
ちょっと違うな。苦手ですね。でも
え、じゃあビデオ電話だったらどうですか、
普通の電話よりビデオ電話の方が好き、
うんうんうん、
意識できるから、
うん、それはめっちゃわかります。
わかる。
うーん、
私もビデオ電話、友達とかとする時も割とビデオ電話にしちゃう。
世代ですね。
よかった、同じ同じとこだ。
世代ですね。
結構電話本当苦手、
うん、
結構まくし立てる人とかもいるし、
間合いとかありますよね。
間合いとかある。それが苦手、
話し出すタイミングとか。
じゅんさんに一回言われたのは声のトーンが暗いっていう電話の時、
うん、
なんか意識するようになったけど、
うん、
なんかテンションがわからない電話って。知らない人だし、どんな人か判断できない。分かった。日頃から結構見て、自分の喋るトーンだったりとかテンポとか言葉のチョイスとかやってるんですかね、無意識に。
合ってる人と話し、
実際に会ったりとかしたりんりんと喋るときは、うん、喋るときで言葉のチョイス、スピード、うん、声のトーン、
うん、
見る場所とか、いろいろいろんな情報をキャッチして、
うん、
外見とか雰囲気で喋るけど、じゅんさんはじゅんさんでそれやってるけど、電話ってそれが全く分かんないから。
それ知らない人との電話ってことです。
知らない人との電話の場合でも、友達とか約束の電話とかでも、そうだね、他のこと考えちゃうのかも。ちょっとよく考えてみます。なんで苦手か。
そうですね。でも電話ってまくし立てる道具としては確かにまくし立てやすいかもしれないですね。なんかすごいストレートな感じで使いやすいかもしれないですね。顔も見えてないし。
そっか。でも私はそのお仕事で電話使うことほぼないので、喋、るとしたら家族と友達とか、だから
あんま私もそうなる、そうなる苦手ですね。じゅんさん営業の電話かかってきたら面白くて、
はい、気になる。
営業電話ってかかってくるんですよ。
営業電話
すごいかかってくるんです
よ。営業電話ってごめんなさい、何ですか。
なんかリゾートなんとかクラブの会員券のご紹介ですとか
EC サイトを拝見したのですが、サポートできることはありませんかみたいな
とか、
うん、
そのマンション売りに来る電話とか、
人材派遣とか、いろいろ
この辺の世代にはまだ電話は有効な道具とされているらしく、その何かを売り込む電話っていうのは結構、なんで電話番号してんだっていうぐらいかかってくるんですよ。
でき
ますね。
なんで知ってんですかね。
なんかそういうリストがあるんでしょうね。でもうほぼフリーコール0120番号だったらもう出ないかなんですけど、最近やっぱりだいたい携帯の番号、知らない番号からかかってくるんですよ。
怖い。
はい。とりあえず出なきゃしょうがないんで出るんですけど、営業電話の人ってその会社の人というよりはそのアポイントを取るとかっていうところがその人たちの仕事なんで、もう喋り方とかもう独特だし、まあとにかくめんどくさいんですよ。すごくめんどくさいんです。なんかもう時間もかかるし、すんごいめんどくさいんで、もうできるだけもうブチッて切っちゃおうとするんですけど、あんまり失礼があっちゃいけないんで、編み出した技といたしまして、
はい、
バカのふりをするっていう。はいはい、もう聞こえませんとか、こうもしも聞こえてますかみたいな、なんか
もしもしって、
あ、それもやりますね。
あー、
はーい
ちょっと想像したら面白い。
で、なんか、で、なんか電波が悪いみたいな、なんかもしもし、あれ？もしもし、もしもしって言った時があって、
はい、
なんか電波悪かったんだって思ったら、聞こえてますよねって言われた。営業の人
かに
すごい
言われました、
ね、強いよね、
バレてんですね。
私多分絶対無理、営業の仕事、電話の営業の仕事してる方ご苦労様です。
ご苦労様です。
本当に難しいと思うね、うん、
確かに
ブチって切られることもあるだろうし、ノルマがあるだろうし。
そう、
友達が電話コールセンターで働いたけど、あれは病気になるって言ってさ、やめちゃったその子。
いや無理だよ、普通のメンタルをキープしながらっていうのはなかなか難しいと思います。あれは
そう、
人に悪口言われ慣れちゃうのが仕事みたいなところあるから。
そうですよね、ちょっとなんだろう、嫌な感じの対応されて
もしもしとか言われちゃう、
言われちゃいますもんね。
すいません
、聞いてますよね。めっちゃ笑った。
それはちょっと面白い、
ね、
申し訳ございませんでした。すいませんでした。失礼しました。まあ電話は不思議だっていう話です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて
さて、
あのよくある質問コーナーに移りたいと思います。
はい、
あと20分ぐらいちょっとあるので、
は
い、
質問コーナ
ー。そう、事前にストーリーズで、うん、ポッドキャストの質問を募集したりとかもしましたし、DM でも普段あの質問いただいたりするんですけど、その中の一つでなんでこんなに安いのっていうところと、あの安いかどうかっていうのは人それぞれ違うと思うんですけど、うん、あのっていう嬉しい意見をいただきました。なんでこんな安いのっていうのと、あと大阪だけで作ってるんですかとか、どうやって作ってるんですかっていう質問もよくいただくので、その辺を
その辺りを安いですよね、うん、安いですか。
安いと思います。
安いと思います。
私も買いましたし、うん、
それ、うん、それが欲しかったの
それが欲しかった。
そうですね、さっき奈々子さんもそれが安いかどうかっていうのは人の感覚だと思いますけれども、
はい、
例えばバッグで2000円です、3000円ですっていう価格って、多分今20歳前後の方々からしてみたら普通だと思うんです。2000円、3000円っていう商品って。まあ、買える値段、
はい、
だけどこれ2万円3万円ってなると、なんかよほど何か理由がないと、
うんうんうん、
なかなか買えない値段でしょきっと。でその10年前20年前って確かに20歳前後の人たちが1万円のバッグ買うとか5万円のバッグ買うっていうのがそのメインだった時代っていうのが確かにあるんですけれど、今の若い人を見ていてあのとても勉強になったのは、多分2000円とか3000円のものじゃないとあの気軽にこう楽しく買い物できないなっていうのを感じているわけでございますので、まず2000円とか3000円の商品でないと、
うん、
やっぱりいかんなっていうところがございます。そしてその質問をくださった方はひょっとしたらこうある程度その我々ファッションの業界にお詳しい方なんじゃないかなって勝手に思うんですけれども、あの一般的に日本製で、日本で作って売っている商品でバッグなどで その価格のものってないんですよ。
うん、
でなぜないのかというと、一番大きいのは、KNT365 の商品は自分たちで企画して自分たちの工場で生産して、さらにそれを、卸売りせずに自分たちで直接お客様に売っているからです。はい、だいたい普 通のアパレルさんというのは、
はい、
自分たちで企画をして、
はい、
でそれを、多くは中国などの工場に、
はい、
協力工場という言い方をしたりしますけど、取引がある工場に、
はい、
委託して生産をして、でさらにそれをセレクトショップなどに卸して、
はい、
セレクトショップなどから販売するわけでございますので、ここが2段階ほど私らしくこうはしょっちゃってるわけです。だからつまり一つの商品があって、これが原価が1000円だったとします。
はい、
卸売のルートで考えるとこれが5000円になります。
高い。
で我々はそれをもうぶっちゃけて言うと2000円で売ってるっていう、そんな感じです。それだけのことなんです。
うん、
でもそれをそうしようと思った理由は、
はい、なんかですね、そういう卸売りの仕事を外国で商品を作って日本に輸入してとか、アメリカに輸出して、それをこうそれぞれの国の卸売りのルートに販売するという仕事をずっとやっていたのですけれども、まあもう本当に今はもうそのルートはいろいろ問題だらけです。本当に問題だらけです。無駄に高くなってしまう問題だったり、その中間にいる人たちは本当に搾取されることが多くて、なんか実は誰も儲かってないんじゃないのみたいなことになっちゃってる問題もあるし、あと何といってもその前提で中国で商品を作る数をいっぱい作んないと作れないし、生産もコントロールできないっていうのがこう前提条件みたいになっちゃってるんで、結局半分ぐらいはもう捨てなきゃいけないとか、その過程でこう仕入れる生地だったり材料だったりっていうのも実はもう半分以上捨てているとか、作った商品も半分以上捨てているとか、みたいな問題がとても多いことはもうやっていて、これはダメだって思ったんで、だったら自分のコンパクトな工場を自分できるだけ身近に日本の中でまず作って、で必要な量だけを作ってっていう、こうサプライチェーンのモデルに変えてやろうと、そういうところから始まっている。
私が聞いても分かりやすく、
ありがとうございます。すみません。で、大阪だけで作ってるのという質問ですけれど、さっきとちょっと話がかぶってしまいますが、大阪に、会社は東京なんですけど、我々の工場は大阪にあります。
はい、
そして、大阪だけで今は、ちょっと生産能力的に限界が出てきているので、外注さんに回したりとかはし始めていますけれども、基本的には私のこれからやりたいこととしては、大阪ですごくちっちゃな工場を作って、
はい、
っていうところからまず始まって、これから日本のいろんな有給地がいっぱいありますんで、有給地にちっちゃい工場をいっぱい作ろうと思ってます。
素敵。
でみんなそれぞれ夢と希望を持って工場を運営して、それが運営できるようになったら、そこでまたブランドを作って自分で、発売すればいいし、そのいっぱいブランドが日本各地にできましたっていう姿が一番いいんじゃないかなと思っています。
素敵です。
はい、中国でやっぱり圧倒的で、以前にも前にも同じ話をしましたが、日本の消費財、アパレルを含む消費財の 98% ぐらいは海外から輸入されているもので、で 90% 程度のものは中国から輸入されていると考えると分かりやすいです。 そしてそれを輸入する船会社、全て中国の船会社です。
あらら、
あら、あら、
日本に利益はほぼない、うん、
なんかそういう構図にだいぶなってきちゃってます ね、 ね、家電製品とか家具とかインテリアとかお洋服とかそういういわゆる消費財的なものはだいたいメイドインチャイナか、
うん、
他の国で作られていても材料とか素材とか、だいたい中国製の素材でベトナムで組み立ててますとか、そういうものですね。
でもしメイドインベトナムとか書かれていたとしても、
うん、はい、
その素材とか元のものが中国ってことが
多い、ほとんど中国の原料です。
慣れってなんか結構いい加減ですよね、その産地、
うん、
なんか魚とかも取れたのは中国だけど、うん、パッキンしてるのが、
はい、
例えばアメリカだったらアメリカってなるとか、は
い、
なんかアサリの問題も、はい、アサリでしたっけ、
はい、アサリの問題と同じで、知ってます？アサリの問題って、なんか中国製のアサリを、日本の業者が輸入して日本の砂浜に一回ザーってそのアサリを出して、翌朝もう一回刈り取って、はい、メイドインジャパンですって言ってたのが今問題になってるんですけどね。
なんかもっと日本も地産地消、うん、地産地消、地消、地産輸出ぐらいの勢いがないと。
でも多分世界的にそういう風な流れを、ヨーロッパは特に、
そうですね、
うん、自分のところで野菜作って、
うん、
自分のところで魚を育てて、その魚が出したその糞だったりみたいなもので野菜をまた育ててみたいな循環モデルみたいなのが非常に盛んに最近行われ始めてるんですし、
ヨーロッパで
そう、それをスーパーの中でやっちゃうらしい、
スーパーの2階でそういうことやってるんだって。
めっちゃいいですね、
めっちゃいいです
ね、めっちゃいいよね、
めっちゃいいですね。
え、リンリンそれやったら、
スーパースーパーでやる、
スーパー
いいですね。てかそういうスーパーだったら
超安心じゃない、
うん、もっと働きたいと思う人もいそうだし、
だってスーパーの店員さんがさ、野菜も育てて魚も育てるんだよ、うん、すごくない？
すごい夢あります。
夢あるよね。
なんかちょっと真面目な話すると、中国が悪いアメリカが悪いとかっていうことでは私は全然意見はしたくないんですけれど、それぐらい今こう場所が近い、中国と場所が近い日本ってもう中国なしではもう絶対生きていけない状態になってしまっているわけですね。でアメリカはアメリカでやっぱりWindows なしで我々は生活ができないわけじゃないですか、はい、iPhone なしではちょっと難しかったりするわけじゃないですか、
はいはい、
影響を持っているジャンルがそれぞれ違いますけれども、
うん、
多分とても不安定な時代を迎えますんで、できることを自分たちで確保、できるだけした方がいいと思います。
そうですね、意識、
持ってかないと 100% っていうのはちょっと難しいとは思いますけど、今は 2% しかないんだったらそれを 10% にする努力とかはできるはずなんで、絶対それは意識した方がいいと思います。
スーパーめちゃくちゃそれで行ったらなんかできそうですけどね。あとそういう農家さんとかが若い人に教える機会みたいなのにもなりません？
こんなところであっという間に1時間になりそうなので、今日はこれで終わりにします。
急。
これをいつ出そうかちょっと、
そうですね。
はい、すみません、はい、次喋りすぎて。
あっという間でした。
ありがとうございました。
はい、随時質問などを募集していますので、あと一緒にやってくれる人も募集。してみるのもいいかもしれない。
そうですね、
話したい
近々
本当に、なんか質問して
質問して
何でもいいから、
気になることがあったりとか、
うん、
はい、あればお答えできることはお答えしていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
何でも喋っちゃうよ。バイバイ。
バイバイ。